この番組は趣味といえば野球と乗り鉄しかなかったのに、ビグスクブームに感化されてバイクに乗り出し、東京ヴェルディが J2 の時は黙っていて J1 に戻ってきたら早速ゴール裏で大声を出して、すっかり野球と乗り鉄が遠ざかっている黒学のついうっかりな毎日のずっこけ話を、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけどバイクに興味がある方、ソロキャンプや焚き火に憧れているけどという方たちの笑い話のネタになればいいなぁと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオです。
鈴木 V ストローム250とホンダハンター株 CT125 に乗って、私黒学が失敗談も武勇伝も包み隠さず本音でお届けいたします。さて、第340回のお話は、IAI スタジアム日本平に行ってきたぞ。今日はですね、先日 V ストロームで IAI スタジアム日本平に行ってきたというお話なんですが、で本来は始まる予定の第340回だったんですけどもね、なんと当日の天候はまさかの雨。中央道東名ワイドのツーリングプラン3900円を申し込みをしてあって、調布インターから中央道、八王子ジャンクションで圏央道、厚木から東名高速に乗って清水で降りて市街地をしばらく走って JA 清水の駐車場にバイクを置いて、残り約1キロの上り坂を歩いていけばいいはずだったのですが、それでも前の晩はなんとか試合前までは雨が降らないという方法でしたので、試合中とお帰り道だけ我慢すれば、帰り道の爽やかでのハンバーグは諦めても、途中のサービスエリアで温かいラーメンでも食べればと密かに計画していたのですが、朝起きてみたらまさかの本降り。もうがっかりでした。そのがっかりを上回る出来事は実は帰りにあるんですけどね。さて、 IAI スタジアム日本平と言えてもピンとは来ないですよね。こちらサッカー J1 リーグ清水エスパルスの本拠地であります。場所は清水駅からシャトルバスで約20分、車ですと東名高速清水インターから国道1号バイパス経由約15分、 7.5 キロということなんですが、スタジアム周辺が一方通行となるためパーク&ライドがお勧めされております。さて、そんな IAI スタジアム日本平というのは、静岡県静岡市清水日本平運動公園競技場というものでございます。こちらはですね、先ほども言いました通り、静岡県静岡市清水区の日本平運動公園内にある球技専用のスタジアムでございます。施設自体は静岡市が所有し、静岡スポーツスクエア共同事業体といいます、公共財団法人静岡市まちづくり公社下部エスパルスが指定管理者として運営管理を行っているというものでございますが、まあこの辺は要は日本平の運動競技場ということでございますね。静岡市清水区に本社を置く IAI という会社が命名権を取得しており、2013年3月1日より IAI スタジアム日本平、略称アイスターという呼称になっております。まあ、歴史としては1991年、当時はまだ清水市の頃に清水市日本平運動公園競技場として開場されたそうです。当初はね、1300人収容でゴール裏とバックスタンドの上段部は芝生席だったそうでございますが、そんな芝生席があるのに92年のナビスコカップよりエスパルスのホームスタジアムとなったそうです。しかしピッチの芝生がね、良好な状態を保てないことと、 J リーグで定められた収容人員を満たしていないなどの問題が多かったことから、改修工事が行われたそうでございます。1996年5月23日にはキリンカップサッカーユーゴスラビア代表メキシコ代表戦を実施。すごいですね、そんな試合までやったんだ。また2009年10月8日の AFC アジアカップ2011最終予選のサッカー日本代表対香港代表戦が開催されたそうでございます。1628人もお客さんが来たようでございますがね。2002年シーズン終了直後から大掛かりな改修工事を行ったそうでございますけど、 なんでも J リーグベストピッチ賞も受賞しているそうでございますね。で、静岡市と清水市が2003年に合併したんで、静岡市清水日本平運動公園競技場という名前になったそうでございますよ。で、2007年にはアストロビジョンがスタジアム南東角に設置供用されたんですが、このアストロビジョンっていうのは実はね、くせ者なんですわ。大きい電光掲示板があるんですね。4色の磁気反転型というでかいスコアボードがあるんですけども、先ほど言ったアストロビジョンを作ったから2007年以降はね、このアストロビジョンを使うときは電力確保の関係で固定されたイラストが映し出されているんですよ。そうですからですね、正面にですね IAI スタジアムってずっと変わらない大きなね看板がついているんですけど、なんだかなーなんていうような気合いいたしますが、でこちらのスタジアムね、 J リーグクラブライセンス制度というこのめんどくさい制度のおかげでですね、スタジアムの屋根が観客席の3分の1以上が覆われていけないという要件を満たしていないんですよ。まあ古いですからね。また鉄道の駅から離れている、先ほども言いましたけども、シャトルバスで約20分ですから、ということで交通線の利便性も良くないという問題を抱えているんで、清水エスプラスは日本平に代わる新たなスタジアムの整備を求めているそうでございます。この辺どうなるんでしょうね。 IAI スタジアム日本平に行ってきたというお話でございます。外略はそんなことで、で、この日はですね、アイスタバイクで行かずに電車に行くことになりましたけども、2通りあるんですね。新宿から湘南新宿ラインで熱海まで行って、熱海からは JR 東海に乗り換えて清水駅という JR 一本ライン、もう一つは多少時間はかかりますが運賃の安い方法で新宿から小田急で小田原へ出て、小田原から JR でっていう方法でございます。時間はバイクでの準備も考えていました関係で6時に朝ごはんを食べて6時50分の電車に乗車です。これでもですね、清水市に着くのは10時半を過ぎるんですよ。すごいですね。とりあえず行きは元気がまだありました。ワクワク気分もありましたんでね、まあまだ早いから予感目ということで、小田急にて小田原へ行く方法を選びました。新宿のオーガードね、あそこですけども、たくさんの人がいまして、今日はなんかの売り出しかしらと思っていたら、なんかね、道路を挟んだ反対側も黒山の人だかり、もう今日は何なんだと思って歩いていったんですが、実はこれ踊る大捜査線のロケだったようでございます。テレビとネットニュースで小田裕二さんが新宿を疾走と出ていて、あの人混みは皆さんエキストラの人だったんだと今なって納得しております。当日はそんなこともつゆ知らず、工事中の小田急新宿駅はうっそうとしておりました。ロマンスカーに乗れればよかったんですが、時間的にはなく快速急行小田原行きに乗車です。ここから約1時間20分17駅停車の長丁場とはいうものですが、久しぶりの小田急に乗るということでワクワクしておりました。天候がいまいちなため先頭車のかぶりつきはしませんでした。小田原駅近くでは新幹線を目撃して写真を撮って、またね、その手前新松田なんていうところで、実はここで JR との、ね、連絡線があるんですが、そこで写真を撮ってみたりと、なんとか車内はワクワクワクワクということで寝たりもしなかったんですが、でなんとか小田原駅に到着したのが8時57分、すでに1時間半近く経っておりました。まあ快速急行ですからね。で、JR の改札に行くんですが、 JR の改札小田原と大きく書かれた大きな提灯がありました。おお、さすがに小田原提灯の本場だなと感心感心です。乗り換え時間は約11分があるんですが、この後も実は1時間半ほど乗るんですよ。万が一に備えてトイレに行くと、すると同じような格好の方々が大行列、まあ考えていることは同じだなと思いながら、用を済まして3番線に、反対側は同じ時間に発車する上野東京ライン宇都宮行き、間違えたらえらいことになりますね。やがて帝国になって、お猿のかごや、そう、あのエーサイエーサイエーサホイサッサってやつですね、あれの発車メロディーが鳴りました。階段を駆け下りてくる中年の女性2人、先の女性は宇都宮行きにさっきのね左側に乗車、後から来た女性、私の右側の熱海行きに乗車、後からの女性が丸丸さんこっちこっちと大声で熱海行きに誘導して、お二人無事に乗車でございます。 あはは、間違えそうになったのね、よかったねなと思っていました。やがて宇都宮行きが発車、そして私の乗る熱海行きも30秒後ぐらいでしょうか、ドアが閉まって発車、車内放送が始まったその時です。え、熱海行き、そう、先ほどの女性2人が大きな声で顔を見合わせております。その後2人でひそひそお話をしておりましたが、どうやら間違えてしまったようですね。次の早川駅で降りました。やっぱり同じホームで違う方向っていうのは間違いのもとですよね。まあ最初に降りた女性の方はね、被害者でしたけど。そんな微笑ましい光景、微笑ましいか、まあいいよ、そんな光景を見ながら列車は進んでいきます。熱海駅に到着いたします。終点ですわね、 JR 東日本。ドアはここ、ドアは手動で開けなければならないんですね。びっくりいたしました。てっきり終点ですから普通に開けてくれるものだと思っていたんですが、ドアのところにランプがつくだけでございます。私の前にいた30代のかっこいいお兄さん、イヤホンで音楽を聴いていたのでしょう、車内放送が聞こえずにボーッと立っていましたので、後ろから開くボタンを押してあげました。ピンポンと開くドア、そうすると珍しく、どうもすいませんと謝られましたけど、そんなに私怖い顔はしていなかったと思うんですけどもね、どういうことでしょうか。さて、電車での熱海駅、久しぶりでございます。いつ以来でしょうか。車内旅行では下田に行きましたが、あれはコロナの前でしたね。そんな熱海駅の伊東線のホーム、懐かしい東急の車両が見えておりました。一貫線遠くて写真を撮っただけにしました。ね、時間もありませんから、そんなとこまで写真を、ね、撮る余裕はありませんのでね。で、熱海駅を発車します。今度の電車は浜松行きでございます。JR のね、JR 東海各駅停車でございます。で、三島駅到着でございます。伊豆箱根鉄道の車両を同じく発見。ねえ、発車してからしばらくして、お、いけねえ。大好きな学南電車は吉原駅だ。もうすぐだよ。でも反対側なんだよね、と思ってたらどんどん混雑してきました。しょうがない。撮影は帰りにしようかなと断念したんですが、これが甘かったです。帰りはもう夜なんでね、真っ暗でございますんで、ガラスに反射して撮影ができませんでした。失敗でございます。まあそんなことで若干のワクワクと若干の落ち込みを抱えながらも清水駅に到着でございます。なぜか有人改札に大行列でございます。何やってんだろうなと思いながらも、自動改札に行ったらピンポン、はぁ、どういうことと思いましたら、 JR 東日本と JR 東海ではまたげないんですね。で、窓口に生産に並んだんですよ、私も。ああ、もう嫌だなと思いつつね、早くやってくんねえかななんて思いながらも、手前に自動生産機が発見いたしました。女性の駅員さんが立っておりました。半袖ですよね、この寒いのに。小田原からなんですが使えないんですかと聞くと、あ、小田原からならどうぞ自動生産機使ってくださいとのこと。思わず早く言ってよっていう感じでしたが、お詫びというと変ですが、一つ一つパネルの押し方を丁寧に教えていただきました。まあ逆に言うとおじいちゃんに見えたからでしょうか。私の後には小田原からの方が大行列になっていましたから、いい働きをしたようなものでございます。そんなことで自動改札を通って右側東口に出ます。シャトルバスの乗り場でございます。とんでもねえ大行列です。といってもバスはね、4台5台でどんどんどんどん来ますのでね、そんなにはと思っていたんですが、どうやらですね、着席制を取ってるんですね。着席する人を一人一人こう乗せながら数えていきます。で、着席を終わった後、立ち席でもいい方はどうぞって案内するんですよ。ねえ、わずか20分なんですけどね、私が思うにはどんどん乗せてってどんどん発車させちゃった方がいいんじゃねえかなと思いますけど、まあそんなことで立ち席でもいい方っていうんで、はいはいはいはいと手を挙げてね、前へ行ってどうぞって案内。こちらではスイカが使います。乗り口でタッチしました。したら目の前の一席が空いてるんです。あれ なんで空いてんの？と思いつつも男性の方に、こちらは座ってもよろしいでしょうか？と聞くと、あ、どうぞどうぞ。なんかね、係り間違えてたみたいですから、どうぞ。と優しいお答え、ラッキーなことに座れました。早いバスに乗れてよかったでございます。実はですね、帰りもそうだったんですよ。帰りもね、立ち席の方どうぞって言われて、はいはいはいって進んでいた。この時はもう5人目だったんですけど、やっぱり目の前の席が空いてるんですよ。同じように大丈夫ですかって聞いた。ああ、どうぞどうぞって帰りも着席で言いました。でもそのおかげでちょっと問題が後で発生するんですか。まあそんなことでシャトルバスどんどん進んでいきます。シャトルバスね、清水市内を進んでいくんですよ。そうしたらなんと雨上がってるんですね。清水市内道路も乾いていますし、太陽まで出てくる始末、畜生でしたが、もともと名は雨が降っていまして、ヴェルディ札幌式ナンバー1969の車両の方が事故に巻き込まれていたと X には出ておりましたが、どうなったんでしょうか。窓から外を見てみると、エスパルスの旗が各家にニョキニョキと、まあ本当にこの辺地元だなというような気がいたしました。ちょっと話がずれますが、 J リーグが始まった頃でしょうか、藤枝市中央防犯サッカー部というものがございました。順調にランキングを上げていき、中央防犯 FC 藤枝ブルックスと名前を書いてね、 J リーグの準加盟になったんですが、静岡県に3チームはとかね、藤枝市に J リーグ基準の競技場がなかったということで、福岡に移転して福岡ブルックスになったことを思い出しました。まあこのチームが今のアビスパ福岡というところなんですが、まあそんな昔話でございます。それで考えるとやっぱり静岡っていうのはサッカー王国なんですね。Vストロームを止めるはずであった JA 清水を横目にスタジアムに到着していきました。なぜか IC カードで降りるのに一人一人の時間がかかっています。どうやらこれバスが古いタイプのようで、500円の運賃が自動設定できないんですね。ですから一人一人運転さんが500円と打ち込んで、はいどうぞ。で、またあのリーダーのところに手を置いて、また500円と打ち込んで、はいどうぞとやってました。大変そうでございましたよ。まあお疲れ様です。ありがとうございましたとお伝えして降車しましたけどね。帰りのバスはね、新型。もう見るからに新型だったんで、そういうことはなくピッピッピッと降りることができましたけど。まあそんなことでやっとこついたらもう11時を過ぎてございますね。11時ちょっと過ぎ、11時半近かったかな。そんなとね、14時キックオフでございます。おいおい、もうあと3時間切ってんじゃねえかよとね。やっぱり遠いなと思いながらも、そうだ、お昼ご飯を先に食べちゃおうかと思いましてね、フードコートの下調べに行ったんですが、あれ、これだけ5店舗ぐらい、10店舗も出てないよあれっていうような感じでした。ちょっとがっかりです。まあしょうがないんですけどね、あのアジスタは5万近く入りますし、ここは1万6000ぐらいですからね。まあヴェルディだってそんなに観客動員が多いわけではないんですが、ギュッと集めてるので余計狭さを感じました。真ん中にテントが立っておりましてね、清水サポーターが缶ビールや缶チューハイをたくさん並べてプチ宴会を行っておりました。会員料をドロドロと飲めるなんてアジスタと違って羨ましい限りではございます。まあそんなことは置いといて、まあね、本音を言うと缶ビール持ってくればよかったなと思いましたけどね。お昼ご飯の方なんですが、お昼ご飯はですね、慶祥園っていうところの焼肉丼にしました。実はこの慶祥園っていうところなんです。慶祥園の慶は東京の京、祥は森政子のまたひひですね。で、普通の園ですけど、慶祥園という有名な焼肉チェーン、富士市に本社があるそうでございます。ちょっと家へ帰ってきてふもとっぱらの中へ行ってみると思ったんですが、営業時間が合わずにがっかりいたしました。まあそんなことで、必勝焼肉丼を注文、1000円でございます。ペイペイでお払い、ペイペイですからね、全くまあ便利なのは知ってますが、使うのにはちょっと私の場合時間がかかります。こうやって支払うをやって、なんてやってる間に、はいお待ちどうぞまって出てきたのは発泡スチロールの箱から、作り置き、そうまさかの作り置きでした。お弁当作り置き発泡スチロールの中に入ってるっていうことはね、まあ冷めないかもしれないけど、一 じゃあほらね、軽症園って結構静岡ではテレビの宣伝もやってて美味しそうな焼肉チェーンなんですよ。そんなもんですからね、期待してたんですけど、とはいうもののですわ、まあ軽症園ですからっていう期待を持っていただきます。ということで、あぐ肉冷たいです、米硬いです、なんじゃこりゃっていう感じでした。タレが染みているご飯のところは少し柔らかいものの、それ以外は硬いご飯に冷たくて硬い肉、最悪でした。もうがっかりでございます。大概お値段に合っていないのがスタジアムグルメなんですけど、これは去年の東京ダービー FC 東京主催ゲームの時に食べたトカチ豚丼と双璧をなすほどのがっかりでした。まあこの放送を軽症院のお偉いさんは聞かないでしょうからいいんですが、まあそれね、ベルディサポの言ってることなんか気にしないですよ。ね、38分の1でも仕事でございますしね。でもね、あれはないわ。まだコンビニの焼肉丼の方がうまいっすよ、あれじゃ。変な話ですけどね。しかも1000円取ってるんですからね。まあそんなことでね、寒さもあったせいか、その軽症炎の方がうまくなかったせいもあってか、ビールも飲む気にもなりませんでしたけども。まあそんながっかりなお昼ご飯を食べましたけども、でこの後指定席の方へ行くんですけど、先ほども言いましたアイスタ球技場専用ということでございますんでね、トラックもなく小さいものの良い雰囲気でございましたよ。我々ビジターは2階席でございまして、屋根もありません。まあ先ほども言いましたけどね、 J リーグ基準にもね慕ってませんので、本当に屋根がないんで雨が降ると最悪なんですが、それにですね、実は座ってみると自陣のゴールがまるっきり見えませんでした。まあこの辺はしょうがない、立ってみるからいいんですけれどもね。あと驚いたのはですね、試合前の選手、まあ試合前の選手っていうと変ですが、到着した選手がピッチの脇を通ってどっかに向かうことですね。普通アジスタはですね、もう地下の駐車場に止められるんですね。でこの間って平塚のレモンガスはコーナー、あそこも400のトラックあるんで、そのコーナーの屋根の下じゃない、コーナーのスタンドの下にバスを止めてね、選手はすぐ降りれるんです。結構な距離歩いてましたよ、真ん中あたりからねロッカーまで、ですからジャージ着て大きなバッグを抱えた選手が歩いていくっていうのは、この辺もびっくりいたしましたね。あとですね、あのピッチの散水、これがですね、地元消防隊の方がホースで散水するんですよ。びっくりですよね、今時スプリンクラーねえんかさっていうような気がいたしましたよ。10人ぐらいねホース持ってわーって巻いてますから、結構なあれ水圧なんだろうなっていうような気がします。まあプロですからね、ホースの扱い方は慣れてるんでしょうけど、まあね、でもあの人たち多分片方で10人片方で10人ぐらいでやってましたからね、20人ぐらい手配しなきゃいけないんでしょうから、大火事でもあったらどうするのかなっていうような気がいたしましたけど、まあそんなところで、いずれもスタジアムの古さを感じてしまいましたね。あとまあ古さっていうことで、あでもトイレなんかはね、綺麗なトイレでしたし、数もそれなりにあったね、女性トイレはいっぱいあってね、まあ、男性は少なかったです。あとですね、ここの良かったのはね、日本平で高いところにあるせいか海がね見えるんですね。まあ曇っててんで綺麗に見れませんでしたけど、ちょっとそこは寂しかったですけど、あれ晴れてたらいい海が見れたんだろうなと。あとみかん畑だろうなこれっていうような畑も広がっておりましたね。なんて言うんでしょう、自然に囲まれたスタジアムで、いいスタジアムだなというような気がいたしました。もうちょっと新しくなるといいですか。で試合の方は残念ながらオウンゴールド1対0の敗戦に終わりました。開幕戦に続いて勝てませんでしたけどもね、清水との対戦成績が良くないんですよ。まあこの辺は仕方ないところでございましょう。でもね、他会場の結果で J1 残留がおかげさまで決まりました。しかもですね、今日はですね、過去最高1600人がアウェーゴールに来たということで、コールリーダーの方が言って話しておりましたよ。少しずつですがサポーターも増えております。 さて、帰り道でございますけど、先ほども言いましたが、早いシャトルバスに乗って、しかも座れてっていうのは良かったのですが、電車もちょうどいい具合に到着です。しかしこの電車がクセモノでした。一番悔しかったのはこっからなんですよ。沼津駅で謎の3分間停車。その結果、熱海駅到着18時15分、熱海駅で湘南新宿ラインの発車はなんと18時12分。タッチの差で接続していません。しかもその後が18時40分だったかな。25分ぐらい待つんですわ。スタジオもあと1本も2本も後のバスでしたら多分接続が良かったんでしょうけど、でもね、これ裏があるんです。実は18時29分にですね、伊豆急下田から来る特急踊り子東京行き踊り子66号っていうのがあるんです。要はこれ特急踊り子使えっていうことですよね。まあ途中の三島、あと小田原で、あ、小田原じゃない、熱海でね、新幹線に乗り換えができるんで、あと清水から一回静岡に進んで、同じく新幹線という方法もあるんですけどね。でもほら、節約のつもりで行ってますから、新幹線乗る気ありませんからね。なんとか各駅で帰ってこようと思ったんですが、まあしょうがないっていうことでね、ここでの25分ね、ぼーっとしてんのもねと思って、しょうがない、帰りは特急でバキューンを決定いたしました。でもショックなことに特急券の券売機4番ホームないんです。あるのは2番ホームでクレジット決済のみです。っていうのもこれ自動の改札まで係員さんに聞いたんです。特急券の自動券売機ってどこなんですかって言ったらね、2番ホームですって、電車がつかないホームなんですよ。おいマジかって感じがいたしましたけどね。しかもスイカ使えるんですかって言ったら大きく罰を出されました。ねえ、まあ分かりやすいっちゃったら分かるけど、まあそんなことで、なんだかなと思いながらも特急券買いましたけど、1020円なんですよ。でも熱海からだったらまあいいかなと思ってね。でさっきも言いましたけど、寒かったっていうせいもあったし、疲れてたのかもしれないんですけどね、ビールを飲もうって気がしなかったんでね、缶ビールも買ってないんですよ。いつもならね、車内で缶ビール飲むんですけど、ああだからもしかして缶ビール飲むような気候だったらあれかもしれないですね。あの駅中で缶ビール買って飲みながら電車待ったかもしれないですね。まあそうしたら1000円もかかんなかったでしょうけど、そうやって帰ってきましたよ。でもまあ特急乗ったおかげでね、当初の予定より1時間以上早く帰ると思えたのが良かったっていうことがありましたけど、まあそんな感じで仕方ないような、なんだかななんていうような感じでございました。楽しみにしていた V ストローム遠征ができない、昼ご飯軽症炎のお弁当にがっかり、試合負ける、そして最後にまさかの電車でいじめに遭うというがっかりな静岡遠征のお話でございました。次回こそバイクで行くお話をさせていただきたいと思います。そして来年の静岡遠征は絶対に V ストロームで行って、爽やかでハンバーグを食べて帰ってくるぞと心に刻む黒学でございました。さて第340回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク一言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。本来であれば冒頭に、そうですね、前回のお休みをお詫びしなきゃいけなかったところですが、実はですね、いろいろ訓練がありましてですね、今年は訓練担当でございます。何年ぶりに訓練担当したんだよっていうような、本来であればもっと若手がやるんで、こんなじじいがねやることではないんですが、ちょっと人が足りないっていうこともありましてね、じじいがやることになってしまいまして、で外部の機関ともね、今回は訓練に協力していただいたっていうこともありましたんでね、すごいことになってね、久しぶりに頑張りすぎちゃいましてね、まだ俺もやれるなっていうような気がしたんです。まあそんなことがありました関係で前回休ませていただきましたけど、久しぶりに休んだ挙句の放送がバイクの 放送でなくて電車の放送になってしまって大変申し訳ないですが、本当ね、晴れていればVストロームで行ったってあれができたわけだし、清水にね、あの山梨県があるんですよ。その話もねちょうどしたかったんですけどね、そんな話もできなくて申し訳ございません。まあ申し訳ないんですが、今回の配信も V の写真、 V トークラジオのブログの方 http://vstalk650.cさんネットの方にアップしておきますから、こちらもご覧ください。メールお待ちしております。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので合わせてご利用ください。また X とスレッズの方でも VTok で検索していただければ、青字に VTok のアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。そうそう、業務連絡、マー君ちゃんさん、メールフォームでもう一度お願いいたします。私のテストだと届くんですが、なかなか思うようにいっておりません。よろしくお願いいたします。業務連絡終了。ということでございました。では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。第340回バイキューひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。次回はバイクの話するぞー。